皆さんおはようございます。今月ですね、ちょっと皆さんもうお気づきというか、通読がですね、今、第一歴代史と、ね、やってますね。これ今月いっぱい続くんですね。で、4月そうですね、第一歴代史。後半は使徒の働きがやりますけども、今週、来週と第一歴代史続くんですけども、これちょっと今ちょっと見せますね。第一歴代史。実はね、1章から9章まで、全部ね、系図なんですね。今ちょっと第一歴代史の1章を皆さんちょっと手元にもし聖書あったら開いてみてください。これが9章まで続くと思ってください。ね、名前がずっと続くんです。で、これをね、見た後に、皆さんぜひね、マタイの1章、こう、見てください。もう全然余裕です。マタイの1章はね、よくクリスチャンの人がね、よくね、4つの福音書を読むときに、マタイから読まない方がいいですよ、と。ね、マタイから読むと系図でね、眠くなっちゃうから言いますけども、で、マルコあたりからした方がいいですよって言いますけども、マタイなんか全然もう余裕です。この、第一歴代史見た後に見てみるとね。で、さらに、私何を隠そう、この系図マニアなんですけども、もう系図マニア垂涎の人がこの第一歴代史なんですけども、別にこれ、牧師だから言ってるわけなくて、私実は牧師になる前からですね、結構こういうの好きなんですよ。で、じゃあ皆さんも、この1ヶ月どうせそこのとこね、通読するんでしたら、系図マニアになってもらいたいので、そのためのいろいろね、まあ、ヒントをね、バイブルスタディでもやってるんですけども、今日ちょっとね、いろいろやっております。まずね、聖書人物しりとりっていうのを、皆さん、ユースとかすぐやるんですけどね。名前あるじゃないですか、名前。名前の、例えば、アダムだったら、ムから始まるものとかね。やっていくのを、ちょっと皆さん考えてください。で、今回、聖書開いていいです。で、第一歴代史の、そうすると、一章から九章なんてもう宝庫です、そのね、名前の。じゃあちょっと、簡単にやってみましょうか、まず。じゃあ、でね、アダムから行くとね、無が難しいんですよ。だからね、アベルで行きましょう。アベル。はい、ル。大丈夫ですよ。ルツ。はい、ツ。ツ。ツも難しいね。ツも難しいんだけど、ツ、でも、ツ、例えばね、ルカにしとく？じゃあ、カにしましょうか。カ。カ。カいるじゃん、カ。カイン。ね。で、いいです。このしりとりは、最後、運もありにします。カインだと、い。い。運はありです。い。イザヤ。すごい。ひとさんすごいね。いや、イザヤ、やめた。はい。じゃあ、それでもう、いや、今日のね、タイトル行きましたので、素晴らしい。じゃあ、今度ね、これもね、次。聖書人物クイズ。さっきね、ツって言いましたけども、実はね、ツルって名前あるんですよ。歴代史にツルって名前が入ってる。じゃあ今度、知り合いにいそうな名前。はい。あや、りな、ほり。あやさんさっき言ったような気がしたけど、いるね。はい。りなさんはね、ほりは俺の後輩の名前です。ほりくんっていうのがいるね。次。名前もそうだね。コンビっぽい名前。なんか懐かしいですよね、この辺ね。コンビっぽい名前。エリエル&エリエナイってのがいるね。この歴代史にいますから、これ、ね、探してください。エリエル&エリエナイ。ね。例えば、これちょっと難しいですけども、夏のグラウンドにありそうな名前。ラグビー部とか野球部がよく使ってるやつです。夜間。探してくださいね、夜間ね、いますんで。これ、ジオンのモビルスーツっぽい名前。これ受ける人は、その辺しかいないからね。ジオンのモビルスーツっぽい名前、以下、結構あるんです。ゼルバイブもいいけども、ちょっとこの辺のね、短いやつ、調べました。ジザ、グニ、ウザ、ザザ。ね、これはザクですけども、旧型のザクですけどね。ハズレっぽい名前の人。ハズレっぽい名前の人。スカジンっていうのがね。スカジン。私ね、聖書にね、アから、ワまで、アイウェイがずっと、名前全部ね、書き留めてあるんですよ。 で、さらに面白い人の名前とかこう、こういっぱいね、書いてるんですよ。これ、最近このためにやったわけじゃなくて、これね、タスマニアいる時からやってたんですよ。私、外国にいる時に暇だからそんなことばっかりやってたんですね。でもよく、子供なんかほら、最近ですね、こんな話ばっかり長くなったんですけども、私よく信長の野望とかね、そういうこう、歴史シミュレーションものやったんですけども、人物ファイルみたいなのあるんですよ。武将ファイルみたいな。で、要はこれあれですよ。聖書人物、聖書武将ファイルです、これ。もう、ありとあらゆる人の名前が出てきますので、皆さん今日からも、中毒ありますけども、ぜひね、知り合いの名前を見つけて、で、面白い名前を見つけて、で、楽しみながら中毒をしてみてください。で、今日のこのヤベツの祈りというのは、この、ここの通読をした人しか発見できない、第一歴代史1章から9章までの間のちょうど真ん中あたりの4章9節10節にこのヤベツの祈りというのがあります。これはちょっと前に、10年ぐらい前にですね、ベストセラーになった、本にもなったそういう本なん、そういうものなんですけども、箇所なんですけども、実は聖書の中にはそれ以上の恵みが入っています。今この2つね、読んだ方もいると思います。こういうのがね、あるんですけども、これに書かれていないことが聖書の中にはまだまだ、あります。今日は一言お祈りしてこのヤベツの祈りを、見ていきたいと思います。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、今日も、あなたがこの聖書の中からしかもこの第一歴代史、広大な本当に溺れそうになるようなこの系図の中から、あなたが、素晴らしいメッセージを、私たちに残してくださったことを感謝します。神様どうか、この短い、だった2節のところですけども、あなたがそこから語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。はい。ヤベツの祈り、第一歴代史4章9節10節を、開いてみてください。まあ、聖書ない方はここにもね、ありますので。で、こんなこと書いてある。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名を付けたと。ちょっとその前に。これ知ってる人います？ヤベツの祈りって本。読んだことある人います？読んだことある人。あ、結構そうでもないのかな。はい。すごくね、いい本なので、まだ多分いろいろ売ってると思うんでね、買って読んでもいいと思います。ただ、これは、私ね、すごいですよ。もともと1000円するものは360円でブックオフで売ってたんですけども、こういう本は最終的にはブックオフに行きますけども、聖書、見言葉の中には本当にそれ以上のものがありますので、ぜひ今日はね、見言葉の中からそれを見ていきたいと思いますけども、まず、ヤベツ。この名前、悲しみという意味があります。ヤベツというのは、悲しみとか痛みとか傷とかいう、そういう名前なんですね。で、この、たった一節の中からわかる、このインフォメーションから私たち想像をね、していくと、このお母さんが悲しみの中にあったと。痛みの中にあった。その時に生まれた子供であったと。で、名前をヤベツと付けた。でも、将来的に、そのヤベツは重んじられて、こう、尊ばれたっていう意味でもあるんですけども、そういう人生を送ったと。皆さんどうですか、名前。悲しみとか名前つけられちゃった日には、ね、自分の名前っていろいろね意味があってお父さんお母さんが何か思いを込めてつけてくれますよね。いい名前をつけてくれますよね。その時の気分でね、私その時の気分でつけた記憶があるんですけども、それでもいい名前つけますよね。ね、しずるとかね、ふぶきとかね、いい自分にとっていい名前でも悲しみってどうですか。痛みって傷名前につけられちゃう。その人の人生もその後ずーっとなんか悲しみの中を歩んでいそうな、そんなことが、あってもおかしくない、そういう人生が決められてしまうような、そういう名前を付けられてしまったこのヤベツが、その中でも、祝福を祈って、神様に大胆に祝福を求めたというのがここの、箇所です。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。こうあるんですね。この本にもこう、ね、書いてあるテーマとしてあるんですけども、こんな祈りをしてもクリスチャンいいんでしょうかと。こんな自分だけの繁栄を祈ってもいいんでしょうかと。で、まあ私たちね、いや、いいでしょうって思う人も多いかもしれませんけども、この間ね、その話したらこんな人がいました。じゃあ、みんな祈り会かなんかでみんなで祈ってるときに、 一人だけね、この祈りをしてたら、ちょっとそれは気まずいかなって言ってました。ね。みんながこう祈ってね、例えば、これからエンカウンターの昨日祈り会もあったんですけど、エンカウンターに祈りをしてるときにね、いや、私を祝福してください。私の上にあなたの御手がありますようにって一人で祈ったら、ちょっと浮くかなっていう、そんな話もしてたんですけども、教会によっては、このヤベツの祈りね、あんまりこれちょっとなんか呪文みたいでダメじゃないみたいなことを言う人もいるんですけども、でも、この祈りの中にどんな、素晴らしい祝福が隠されているのか、一つ一つ見ていきたいと思います。まず、最初の祈り、祝福、主の御顔を求める。祝福とは何かということですけども、私を大いに祝福してください。祝福って何でしょう？祝福。私たちもしかしたら祝福ってよく分かってないの？私もよく分かってなかったかもしれない。祝福。よく言いますよね、祝福します。ね。God bless you. 何 God bless you? って。何をくれるの？ね。例えば、日本であんまりないですけども、私、タスマニアオーストラリアの時にね、くしゃみすると、おばあちゃんがね、God bless you って言ってくれるんですよ。まあ、おばあちゃんだけじゃないですけども、くしゃみすると、bless you って言ってくれるんですよ。最初なんだか分かんなかったんだけども、なんかこう、簡単にそんなね、祝福ってものが、どんなものなのか私たち分からないで使ってる時があるかもしれない。じゃあ、ここで書いてある祝福、ヘブル語で言うとバーラフって言うんですけども、このバーラフには二つの意味があります。一つは祝福する。で、もう一つは褒めたたえるって意味なんですね。これ矛盾すると思いません？祝福するのは神様が私たちを祝福するんだよね。でも、褒めたたえるっていうのは、私たちが神様を褒めたたえる。だこれ、ベクトルが逆なはずなのに、同じ言葉なんですよね。え、どっちなんですかと。これ、どういうことなんですかと。これをバイブルスタディの中ではもうちょっと時間かけてね、こうみんなに考えてもらって、この頭の中で、どういうことなんだろうと思って、考えることが大事なんですけども、今日もうこのまますぐ答えを言うんですけども、こうですね。ちょっと図にしてみました。バーラフという言葉は二つの意味があります。まず、祝福する。神様が私を祝福するという意味があります。で、同時に私が神様を褒めたたえるっていう両方の意味が含まれて、バーラフという言葉なんですね。だから、この、旧約聖書って面白いんですけども、そこに書いてあるだけじゃないんですよ。もっとこう頭の中をこう柔らかくして広げていって、で、考えるときに、この祝福してくださいって言ってるようで、これは礼拝なんですね。私を大いに祝福してくださいっていうここに書いてあるこのバーラフという言葉は、そのまま礼拝の言葉なんです。写真撮ろうとしてる。これ礼拝の言葉です。平沢が構えてた。そうなんですよ。で、頂戴頂戴じゃないんですよ。礼拝なんです。で、さらにですね、この神が私を、祝福する、私を大いに祝福しという前に、これね、この言葉があるんです。面白い。呼ばわって言ったと。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。呼ばわるも言うも同じ、こう、呼ぶとかね、告げるとかっていう言葉なんですけども、呼ばわるはカーラーと言って、言うはアーマルと言って、これ実は、聖書の中、特に詩編の中には、礼拝用語というのがいっぱいあるんですね。礼拝用語。私たちが神様に礼拝するときの言葉、褒めたたえます。褒め歌を歌います。あなたをたたえます。もう、いろんな言葉があるんですけども、その中の一つなんですね。この、呼ばわるも、アーマルも、呼ばわるも言うも、礼拝なんです、もう。これ、後で、時間あったら詩編見てほしいんですけども、詩編の中にこの言葉がいっぱい使われていて、私たちが神様に呼ばわるとき、それは礼拝なんです。私たちが神様に何か言うとき、それは祈りなんです。ですからもう、ヤベツはイスラエルの神に、礼拝し、祈り、その中で、この祝福というものを求めている。じゃあ、ここでこのね、これをちょっと理解するときに、こんなこと言ってると思います。神様が私を祝福してくれるから、私は神様を褒めたたえます。これいいですよね。神様が祝福してくれるから、私は神様を褒めたたえます。でもそれじゃダメなんですよ。神様が私を祝福してくれるから、私が褒めたたえます。ではね、それがね、この祝福の、この、 エンジンというかサイクルが、ね、切れてしまうんですね。例えば祝福してくれなかったらどうするんですか。一週間祝福がありませんでした。神様から何もいいこともらえませんでした。例えばイスラエルの人たちなんてはもう何十年も祝福がなかった時がある。神様から離れてた時があるんです。そしたらやめてしまいますよ、褒めたたえの。だからこっちじゃないんですよ。こっちが先です。私たちが神様を褒めたたえるときに神様は祝福をくださる。私たちが神様を褒めたたえると神様は祝福をくださると。で、祝福をくださったからまた褒めたたえる。このサイクルが始まるんですね。この間、イースターのメッセージの時にこんなこと言いました。私たちは神様に見せてくれと。見せてくれたら信じるよって言うんだけども、神様はそんなこと言わない。神様はまず信じなさい。そうすれば見せてくれるからと。同じなんですね。まず褒めたたえなさい。そうすれば祝福が与えられますよ。大いに与えられますよ。それがこのバーラフという言葉です。詩篇の134篇に面白いところなんですけども、こんなことが書いてあるね。さあ、主を褒めたたえよ。主のすべてのしもべたち。よごとに主の上で仕える者たちよ。聖女に向かってあなたの手を挙げ、あなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。天地を作られた主がシオンからあなた方を祝福されるように。これ全部ね、同じ言葉なんですよ。バーラフ、バーラフ、バーラフなんですね。つまり、主を褒めたたえなさい。主を褒めたたえなさい。それによって、天からシオンからあなたが祝福されるように、詩篇にこう書いてあるんですね。だから私たちは、この祝福を求めるんじゃなくて、まず神様を褒めたたえるんです。礼拝です。礼拝することによって、祝福が与えられて、大いに私たちは、祝福される。で、この大いにっていう言葉が、ヘブル語にはなくて、このね、どうなってるかというと、バーラフバーラフになってるんですよ。バーラフの二乗。なんか数学的にはそれはすごいなんかこう、聖書的らしいんですけどね。二乗にすると、なんか、これどうだろう。ということで、まず礼拝というのは、褒めたたえること。祝福というのは、礼拝と祝福は循環するということ。私たちが褒めたたえると祝福を受けます。祝福を受けたら褒めたたえます。また祝福を、褒めたたえてまた祝福されますと。ね、大きくなっていくんです。じゃあ2番目。自座会。自座会。ね。こう問題になりますいろいろね。俺はこっちじゃない。まあ入ってくるなんてね。机とかですね。よく小学校の時ね。ここから空中とかこうやりましたけども。自座会って何でしょう。私の自座会を広げてくださいますように。自座会。例えば私たち、このね、自座会、例えばこれは別にこのね、こういうことを言ってるわけじゃなくて、もちろんこれもありですよ。私の土地をどんどん広げてください。でも、私の例えば仕事であったり、経済であったり、そういったね、自分の何かそういったものを広げてくださいって祈ることは、いいことなんですけども、でも、ここで祈ってるこのヤベスの祈りは、ちょっと違うんじゃないかと。ね。で、自座会。面白いと思います。自座会を広げてくださいますようにって祈ってるけども、自座会を広げるのは、自分でしょ、本当は。頼ったばかりダメでしょ。自分が、ね、頑張って努力してやるもんなんですけども、ここでは 100% 神様に頼ってます。私の自在会を広げてください。広げてくださるのはあなたですと言ってるんですね。自在会を決めてそれを広げるのは神様なんですね。私たちではないんです。ゼカリア書にこんなこと書いてある。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。じゃあ、その自在会は何かというと、それは、私たち個人のものじゃなくて、神様の働きのことを言うんですね。よくね、自座会。ね、自分のこう、自座会ってこう、あると思いますよ。境界線。ね。私の境界線、私の優先順位、私はこれ以上はやらない、これ以上無理しない、いろいろね、それあるんですけども、それを決めるのは、まずね、一つはね、他人が決めることじゃないんですよ。そうですよね。人に決められるもんじゃないです。ね。境界線は人が決めるものじゃないんですけども、これもう一つね、自分でもないんです。自分が決めるもんでもないんです。人に決められるもんでもないし、自分が決めるもんでもないんですけども、何かというと、神様が決めてくださるもの。だから祈るんです。神様が、あなたの自座会、私の自座会を広げてくださり、私が何をするか、決めてくださるんです。で、自分で決めてたら、ね、絶対ね、広がっていかないんですよ。これ無理でしょうと。絶対無理でしょうと。いや、今は無理でしょうと。 1年ぐらい経っても無理でしょうと。で、いつまで経ってもね、そこから出ないんですね。だから私たちは祈るんですよ。広げてくださいと。あなたが広げてくださいと。こんな話がね、この本に、この本の話でだいぶ変えちゃうんですけども、天国にね、行った時に、例えば私が天国行きましょう。天国に行くと、こう天使がね、こう案内してくれるんですよ。天国のいろんないいところ。観光地というかね、その部屋のいろんなところ。で、素晴らしい景色がいっぱいあるわけですよ。こう聖書のね、黙示録に書いてあるような。で、ところがですね、あるところにね、こう一つね、ちょっと倉庫っぽいところがあって、そこね、なぜかその天使は素通りしようとするのね。お、ちょちょちょ待てよと。ここ何が入ってる？何ここ何ここ？ったら、いや、その天使は、いや、ここはちょっと、見ない方がいいですよ。でもね、いやいや、ちょっと気になる、見ない方がいいって気になるじゃないですか。じゃあ見ちゃダメなの？いや、見ちゃダメってことはないんだけども、見ない方がいいですよ。いや、ちょっと気になるから、ちょっと見ててよ。と中入ると、こう、箱がいっぱいに置いたんですよ。プレゼントみたいな。よく見ると、俺の名前書いてあるの。青木よし。よしって。で、あれ、俺の箱じゃんの？あれどうしたの？いや、あれはあなたにあげることはできないんですけども、ここにちょっと置いてあるんです。で、ちょっと見せてよ。じゃあ見るだけですよ。で、中見てみると、その欲しかったものがいっぱい入ってるんです。で、あれ、なんでこれここにあんの？って言ったら、これは私が、神様があなたに与えようとしたけども、あなたが欲しがらなかった。受け入れなかった。祈らなかったもんです。だから、在庫として全部返品されてきたもんですよ。そういう話があるんですけども、自分で決めてたら、なんかいいものが、その自分のね、境界線、自分のね、こう、境の向こうに欲しいものがあるんですよ。でも、あ、今の自分にはできないし、これは自分にくれたもんじゃないと思うから、こっから出ないでおこう。たら、もらえないんですね。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。私たち求めるんです。でも、それは、まず、自分の地境が広がって、神様あなたがくれるものは何ですか？あなたがくださるものをもっともっと私にくださいと。そう祈ることは、大事なことです。この本が流行って、この教会でも、ね、何人かね、この本を読んでって人、祈り始めた人がいたそうで、この話は、いや、したい。金ちゃんね。金ちゃんが、これ、やっぱこれ、小鳥ちゃんが誰かにこう、もらったのかな？こう、読んで、ね。で、祈ってね。いや、そう。いや、確かに、いろいろ与えられた。よかったね、ってね。もし、そのね、もしかしたら、これ祈ってなかったら、天国行った時に、こう、箱の中にね、リーさんいたかもしれないっていうね。そういう話を、したんですけども。祈ってください、皆さんも。こうね、求めていいんですよ。で、これですね。これはね、飯と言ってもいいかもしれない。ミニストリーと言ってもいいかもしれない。あなたの飯というのは、あなたのミニストリーというのは、あなたの境界線、あなたの地境を決めるのは神様です。あなたじゃありません。どっかの誰かじゃありません。どっかの誰かがあなたはここまでですとかって、そうじゃないんです。自分で、あなた、私はここまでですって決めるんじゃないんです。神様が決めるんです。神様は、境界線とかそういったものをね、地境を破ってくる方です。イエス様はそうでしょ？イエス様は私たちの心の中ガンガンガンガンノクチを開けろっていう人ですよ。境界線の外からね、出てこいっていう人ですよ。地境を広げる、手続ける方が私たちのこの旧約の神様です。埋めを増えよ、地を満たせと。アブラハムにあなたのね、子孫の数は星のようになると。どんどん広がっていく、どんどん境界線が広がっていく。ユダヤの本当にね、中東の小さな国で、小さな町から村から始まったミニストリーが今全世界に日本にまで広がってる。それは神様が境界線をこの地境をどんどん広げてくださる神様です。で、それは私たちが求めるところから始まるんですね。じゃあ三つ目。主の御手を求める。主の御手が共にあり、私と共にありと言います。祝福を受けます。ね、私を応援祝福してください。祝福を受けます。で、地境広がります。どんどんどんどん自分の働きが大きくなります。そうするとどうなるかと言いますと、自分ではどうすることもできなくなるんですね。だって境界線超えちゃってるんですから。限界超えてるんですから。で、そうすると、 いろんなところからね、やっぱり無理してんじゃないとかね、いろいろな声が聞こえてくるんですよ。で、自分の中からも、これはちょっとね、もうちょっと優先順位を考えた方がいいんじゃないかとかね、これやりすぎじゃないかと。声が聞こえてくるかもしれない。でもその時に、喜んでください。なぜかというと、それ、境界線が広がってる証拠です。もし広がってなかったら、楽勝なままずっと続いてるんですよ。何も問題もなくね。で、もし広がってなかったら、サタンは、あ、こいつは別にほっといても大丈夫だと。ね。別にこいつは、別に危険人物じゃないと。でも、もし、私たちが境界線を越えて、神様の祝福を受けて、境界線を越えて、何かを指定しようとしているときに、サタンが、邪魔してくるんですね。で、自分の力ができなくなる、自分の弱さを知るんです。その時何が必要かというと、主の御手なんですね。神様に祈るんです。御手とは何か、神様の力と臨在の印です。例えば聖書の中に、ヨシア記の 4-24、ヨシアたちがヨルダン川を越えるときに、もう川がこう、なんですよ、せき止められたんですね、こう、10階の、足の海の、ちっちゃい版ですよ、こう。ね。それは地のすべての民が、主の御手の強いことを知り、あなた方がいつもあなた方の神、主を恐れるためである。主の御手がそこにあったんです。で、エズラ記7-6。そうだ。忘れてましたけども、この第一歴代史っていうのは、エズラが書いたんですよ、エズラ。私、エズラ結構好きなんですけども、またこれ話すると長くなるけども、エズラ書の中に、彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えたとあります。エズラは、イスラエルの民がバビロン捕囚から帰ってくる帰還の時に、そして神殿を再建する時に活躍した、人物です。で、この本を書いた、第一歴代史を書いた、本当に歴史家と言ってもいいかもしれない。ね、で、私と同じケーズマニアです、きっとね。でも彼の上にも主の御手があったんですね。ですから、おう、これは苦労そうでしょうね。彼の願いをみんな叶えてくれる。おう、いいよいいよと、金も持ってけと。材料全部あげると。好きなだけやれと。異国の王がそれ言ったんですね。で、使徒。新約聖書、使徒の11章21。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。今、この教会でも本当にこの大きな働きを、本当に聖霊の働きを求めていますけども、主の御手というのはその聖霊の働きです。私たち自分の力じゃなくて、神様の働きが一緒にあるときに、大勢の人が信じて主に立ち返る、そういうことが起こるんですね。異邦人の救いのときにそれが起こりました。これさっきからの順番を追っていくと、まず私たち主の御顔を求める。礼拝するんです。祝福を求めながら神様の礼拝し、御顔を求める。そうすると、次には今度主の御心、御国と言ってもいいかもしれない。つまり、神様のご計画は何なんですかと。あなたが私に与えてくださる私のミニストリーは何ですか、私の飯は何ですか、私の地境はどこまでですか。そう求めるときに、そこに主の御手が一緒に注がれるんですね。私たちが神様を礼拝し、神様の御顔を求めて、神様の御心、神様の御国を求めて、何かしようとするときに、そこに神様の御手があるんです。じゃあ、最後のところ言いました。災い。ね、口は災いのもと、私みたいですけどね。災いとは何か、ね。災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。災いってどこにあるんでしょうか、災い。災いって何でしょうか。よく犬の散歩とかするとですね、犬子を連れてくと、なんかこうすぐいろんなもの気になるじゃないですか、犬って。例えばこう、川の近くとか行くと、私よくね、毎回なんだけど、こうなんか、こう、魚の死体がなんかがあると必ず、こうやる、ません?皆さんの犬はしません?しますよね。なんでそういうことするかと思う。で、よその犬がいると、ちょっと吠えたりすると、もうすぐグワーババってなるし、これね、まあ、普通の犬はいるけども、例えばこれ警察犬とか牧羊犬がそれやったら、大変でしょ?牧羊犬が羊の世話してる時に狼が守んなきゃいけないのに、なんか向こうでね、魚がこう落ちてて、あ、魚だっつって、魚をやって、ね、羊が持ってかれちゃったらダメですよね。警察犬が犯人逮捕するのに、ね、犯人がこう、犬を逃がしたらそっちをかけてったらダメですよね。 災いというのは、私たちが目的を果たすために、その邪魔になるもの。で、その中の一番の原因が、このね、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように、この言語をね、見ると、私が災いの原因になりませんようにって読むこともできるんですね。口は災いのもと。災いっていうのは、どこにあるのか。外にもあるかもしれないし、自分自身が災いの原因になってしまうかもしれない。でも、それが、神様に守り、神様の守りを祈って、遠ざけてくださいと。そういう祈りがここにあるんですが、これちょっと見とくな。いやでも、災いってなんかね、そういういろんなこう問題とかね、いろんなことが私たちを成長させる、そういう場合もあると思います。でもそれは、これこの場合の災いと分けて考えてください。試練は私たち必要なんです。試練はあります。試練は、神様から与えられた試練は、逃げることはできないし、逃げちゃいけないんですね。でも、災いというものは、サタンがよこすもんで、どうでもいいもんなんです、本来。無視すればいいもんなんです。なのに私たちは犬のように無視、私なんかそうですよね。無視しとけばいいのに、こっちに本当の目的があるのに、これが気になってこっちと戦い始めると。そういう面倒くさいものから、遠ざけてくださいと。そういうものは、私は、はっきりしっかりとあなたの飯の中を進んでいくために、そういうどうでもいいもの、ね、よその犬とか、魚の骨とかは、遠ざけてください。目に見えるところにあると私行っちゃうからと。なぜなら私が災いの元ですから。だから遠ざけてください。そう言うんですね。主の祈りに似たようなことがありますよね。私たちを誘惑に合わせて悪いものから救ってください。ね、これは試み、誘惑。試練という言葉にすると、神様の与える試練はね、必要ですから、これは同じように、サタンが送る、この誘惑であったり、何かそういうね、自分を道から逸らさせる、そういったものから遠ざけて作ってくださいと。で、面白い。マタイの、この死の祈りの中にも、面白いですね。天におられる私たちの父を、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように。で、その後に、私たちに必要な糧を今日も与えて、私たちの誘惑に合わせてありますけども、最初やっぱり、皆が崇められますように、賛美、礼拝から始まるんです。そして、私たちの御国、御心を行われますように、そのために私たちが用いられますように、そういう祈りが、この死の祈りの中にもあります。じゃあ今度、私は誰かということをね、考えていきたいと思うんですけども、やっぱりそう言われても、私、私、私を祝福してください、私のために私をこう、こう、こうって言うと、なんかちょっとこう、違和感があるって人いるんですよ。私、私、私。例えば私もね、そのうちの一人なんですけども、なんかね、こう、人のためにはなんかできるんだけども、自分のためにね、何かこう、するのってちょっとね、苦手なところなの。例えば、キャンプにある時行きました。キャンプに行くじゃないですか。一人でキャンプに行って。で、料理しようと思ったら塩がないんですよ。塩がない。で、キャンプ場だから、隣のテントに行って借りればいいんですよ。借りればいいのに私借りられないんですね。一時間かけて店まで買いに行くんですよ。この気持ちを分かる人は、今そんなことないですけども、そういうね、ところあるんですよ。長男体質。だけど、それがね、例えば、隣の人が塩貸してくださいって来ると。いや、俺が持ってないんだけど、ってなると、一緒にね、テント回れるんですよ。こうやって。すいません、この人がね、塩持ってないんで困ってるんですけども、貸してくれませんかって、そうできるんですよ。だから震災支援なんか得意なんですよね。だけど、震災支援の中で自分が例えばね、車の鍵をなくしちゃうともう何もできなくなってしまうっていう、そういう体質なんですけども、わかる人にはわかると思うんですね。私のためにこう、そんなに、私の一人のためにそんなにいろんなことこう、よっていいのかと、って考えたときに、じゃあ私は誰かっていうところをね、見ていきたい。民数記にアロンの祝祷っていう有名なね、祝祷があるんですね。こう、よく、この、レビ人ですよ。レビのアロンが、こう言うんですよ。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたを、主が御顔をあなたに照らし、あなたに恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平和を与えますように。いいじゃん、これ。あなた。ね。あなたの祝福、あなたの。でもね、このあなたは、あなたじゃないんですよ。イスラエルなんですよ。この、ヤベツ ヤベツの湯が書かれているのは、第一歴代史の系図の中です。イスラエルのユダ族のダビデの系図の中に書かれた、このヤベツが、私って言った時に、それは私じゃないんですよ。私たちなんです。イスラエルを、私たちのイスラエルを祝福してください。私たちの国の地境を広げてください。そういうんですね。あ、さっきもそうですね。これもほら、主の祈りも、私に必要な糧を今日与えてくださいじゃない。私たちに必要な糧を、私たちの負い目を、私たちも、私たちなんです。この祈りは、自分のね、もちろん自分の祝福を祈ってもいいんですよ。いいんですけども、この祈りに関しては、そうではないんですね。本来は。もちろんこの祈りを祈って自分の祝福を求めてもいいです。ですけども、もっとこのね、本当の意味を分かった上で、自分の祝福を求めたらいいと思います。で、最後にもう一つ。あなたは願うのかということね。願うという言葉、ここで使われているのは、シャールという言葉なんですけども、尋ねる、頼むとか求めるとか、で特にね、力強く願うっていう意味があるのね。で、尋ねるっていうこと、求めるっていうことで、去年から勉強してるときやってるのが、ダーラシとバーカシってなって、ダーラシは知性によって、聖書を一生懸命読んで、知性によって神様を求めること。ダーラシ。で、バーカシというのは、賛美して、ほんで心から賛美して、感情によって神様を求めること。で、シャールというのは、まあ、両方含めてですけど、とにかく力強く、もう、全力で神様を求めるということ。で、ここで使われているのはこの全力で求めるシャールなんですけども、そこで彼は彼の願ったことを叶えられた。つまり、叶えられたんですけども、願わなければ叶えられないとも言えるんですね。強く願うんです。で、ついでだからこの三つのことをね、全部まとめて、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。ユダヤ人の心っていうのは心じゃなくて、ここにあるんです。これ心っていう言葉、訳を見ていくと、理解とかね、理解力とかそういうものがあるから、ここじゃなくて、本当にね、頭で理解する民族、心がここにあるんですね。で、あとここにもある。まあ、これを今日はやります。で、思いというのは、魂です。感情です。魂から賛美です。で、知力という訳されているのは、これは、全力を尽くして全てをっていうような意味があるので、この三つですね。シャールとダーラシとバーガシという。この言葉が使われているわけじゃないんですけども、でもそういう思いであなたは願いますかと。で、願った時に神様は叶えられるということなんですね。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていた。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで彼は、神は彼の願ったことを叶えられ。たとありますけども、この、願うというところで、私そのね、自分のために何か願うのが苦手だって言いますけども、クリスチャンになってからもですね、例えばこう、正解とかで、はい、いや、皆さんこう、祝福をこう、あげますから来てくださいみたいなこと言うときに、前に出たりするの苦手なんですね、結構ね。結構苦手なんですよ。ですけども、あるときですね、今から本当前の、よく私の話に出てくるビル・ウィルソンのセミナーがあって、教会学校のセミナーがあったとき、で、その時のメッセージ、それが、まあ、祭壇の火を、こうね、受け取るっていうメッセージだったんですけども、最後にこうね、やっぱ言うんですよ、ね。で、そのビルソンって人も、ちょっと変わってる牧師ですから、かなりこう、際どいこと言うわけです。もう、もしあなたが、本当に欲しいと思ったら、前の人踏みつけてでも、前の人押しのけてでも、その祭壇の火を求めてくださいと。もう、横のやつぶん殴ってても出てきてくださいね。そんなことようなこと言ってたんですよ。もしあなたが本当に欲しいんだったら、それができるはずだって。で、私別にそれはできないだろ、クリスチャンなのに何やってんだったと思ったんですけども、でも自分はその時それが欲しいと思ったんですね。その時700人だったか400人だったか忘れましたけども、本当に会場いっぱいで入りきれない人がいたんですけども、自分その時思ったのは、これは、この祝福がもらうのは、自分だと思ったんですね。隣の、まあ、いろんな人がいて、もちろんみんなね、そう思ってきてるんですけども、こいつじゃないと思ったんです。これは自分がもらわなきゃいけないものだと。子供たちのために。日本の子供たちのために。でも、誰よりも先に行きましたよ。その後、ビデオがなんか、DVD があったんですけども、一番前でなんかね、こう、ダーッと走ってきて一番前にいましたけども、他はないです。最近そんなことしませんけども。でも、 本当に私たち願うときに、それができるはずです。ヤベツは、それを願いました。彼は痛みの中、苦しみの中、悲しみの中、生きてきましたけども、そういう名前を持ってましたけども、それを強く願ったんですね。それも自分のためではありません。自分の民族のために。自分の家族のために。自分の大事な人たちのために。それを願って、神様に大胆に求めました。神様にね、こう、呼ばわることからね、始めたらいいと思います。祈ることから始めたらいいと思います。私たちの天のお父さん、天のお父さんとの関係があれば、私たち呼ぶだけで、それは礼拝なんです。神様って呼ぶだけで。声をかけるだけで。それ礼拝なんです。ただ本当にね、例えば、でもそれね、知らない、例えばうちもね、知らない家の子供がね、こう来て、パパとか言っても、お前誰だっていう話になりますよね。私たちは神様知ってるでしょうか？普段から本当にね、こう神様と関わりを持ってるでしょうか？聖書を、読んでるでしょうか？祈ってるでしょうか？子供にね、もし本当にそういうね、自分の大事な子供に、パパすごいとかね、パパ大好きとか言われたら、それだけでも、何でもあげたくないでしょ、祝福。パパ最高とかね、うちの娘は得意なんですよ、そういうのね。もう何でももう、財布の紐なんていくらでも緩くなりますよね。もう車でいくらでも、送り迎えしますよ。もう弁当だって昔何回届けたかとか、ね。で、褒めたたえる。賛美する。ね、今日も、ユージのね、素晴らしい賛美やりましたけども、ユージみたいにこうね、音楽の才能がない人も、別にいいんです。歌わなくても踊らなくても。歌うというとね、私昔ね、創作曲を思い出したんだけど、うちの長女がね、まだちっちゃい3歳ぐらいの時ね、私仕事から帰ってくると、パパの歌歌って歓迎してくれるんですよ。3歳か4、2歳か3歳ぐらいの時。パパの歌を歌って歓迎するの。で、踊りもついてるの。なんか変な踊りがついてて。で、もう最高でしょ？だからさっきの賛美、私たちが声を合わせてね、賛美した、あんなね、歌歌ってるんで、神様にとってはもうね、もう何でもあげるっていう、そういう状況のはずですよ。ね。でも私たちは、元気がない時もあるかもしれない。悲しみの中にいる時もあるかもしれない。その時は歌わなくても、歌えなくても、踊れなくても、ね。一言でいいんですよ。God is good. ありがとう言ってくれて。神様は良い方です。頭部な方です。神様は良い方です。あなたは良い方です。そういうだけで、私たちは悲しみの中から、その神様の、臨在の中に引き上げられることができるんですね。あと、このヤベツのように、もう10年以上前にね、タスマニアの時に知ったものですけども、子供たちにそれをこう教え、子供たちのためにも祈り、そして子供たち自身に教えてきました。で、その、さっきね、私が帰ってくる時に、パパの歌を歌った、長女は今、就職してね、研修かなんかで言い訳じゃねえや、会津の方に行ってます、今ね。で、今日あたりは、うちの教会に行くのかな、なんですけども、自社会をどんどんね、やっぱり広げてくれますよ。子供たち。自分で祈るようにすれば。ですから皆さんお子さんいる方は、この祈りを子供たちに教えてあげてください。で、呪文のようにね、唱えるわけじゃありません。神様を礼拝するということです。別にこの通りね、一軸違わず、祈れということじゃなくて、主の祈りもそうですけども、このように祈りなさいという。そうすれば神様は聞いてくださる。そういうことです。ですね。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地高を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいように。そこで彼は、神は彼の願ったことを叶えられた。皆さんもぜひ、願って、祈ってみてください。お願いします。晴れが天の地なる神様、感謝します。この、系図、長く、本当にこう、眠くなってしまうような系図の中にあなたはたくさんの祝福を用意してくださったことありがとうございます。神様どうか私たちがこの系図の中の祝福を一つも逃すことなく、受け取っていくことができますように、その中にたくさんの祝福があり、たくさんのストーリーがあり、たくさんのあなたからのメッセージがあります。神様、その中の本当にこの一つでこのヤベツの祈りを今日学んでいきました。私を大いに祝福してください。私たちを大いに祝福してください。私たちの地境を広げてください。 御手が私たちと共にあり、災いから遠ざけて私たちが苦しむことがないようにしてください。神様、どうか私たちがこの祈りを個人で、家庭で、一対一の中で、セルグループの中で、教会の中で、夫婦で、親子で祈ることができますように。大胆に大いに私を祝福してください。あなたを褒めたたえます。あなたを賛美します。あなたを礼拝します。そこに本当に無限のエネルギーがあることを感謝します。私たちがあなたを呼ぶときに、あなたに声をかけるときに、もうそこに祝福の、始まりがあることを感謝します。神様、今日こうしてこの礼拝に出ている一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、地境を広げてくださいますように、御手を置いてくださいますように、災いから遠ざけてくださいますように、神様、感謝します。私たちは心から力強くあなたに願います。今心を合わせてイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。